ハレルヤ、感謝いたします。今日は信仰によらなければ、今日は信仰によらなければと題してお話しします。その前にお祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹共に集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉をいただくことができることを感謝いたします。今日は信仰についてお話しますと、信仰がどういうものか、私たちにどのような信仰が必要なのか、どうぞあなた一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は信仰についてお話していきますが、いつものようにですね、皆さんと振り返ってみたいと思います。一昨年から私たちは変革を求めていま す、ですね。そして今年は実を結ぶということについて続けてお話をしています。はい、ではじゃあ変革に必要なのは何でしたか。はい、はい、どうぞ。言える人言ってください、積極的に。はい、どうぞ。どうぞ。はい、いいですよ。はい、どうぞ。一番目が気づくことですね。はい、じゃあ二番目は、はい、気づいたら行動する。はい、そしたら行動する、継続するですね。はい、もう毎月言ってますのでね。はい、気づきます、ね、何を、私が変わらなきゃいけないということを気づきます。そしてじゃあ行動します、具体的にですね。で、3日で終わったら変わりませんので、行動し続けるということです。そして今年は実を結ぶということについて学んでいます。はい、3つの実言えますか。はい、どうぞ。はい、それから、はい、はい、そうですね。はい、そうです。良い行いは、良い行いを良い生き方によって示しなさいと御言葉にあります。次に、人格の実、御霊の実ですね。はい、じゃあ言えない、言ってみましょうか。3、はい、愛はい、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そうですね。はい、次は伝道の実です。ダニエル書には、思慮深い人々は大空のように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになると。素晴らしいですね。皆さんが星のように輝きます。私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時、私たちは何も持っていくことはできませんですね。通帳にいっぱい貯めても、たくさん財産を持っても、いろんな業績を残しても、何もこの天国に持っていくことはできません。しかしこの世で結んだ実だけは天に持っていくことができます、ね、じゃあ次を一緒に読みましょう。3、いいですか。3、はい、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆も使わず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。はい、アーメンですね。はい、では今日は、今年はです、実を結ぶということについて語っていますが、では実を結ぶにはどうしたらいいでしょうか。どうしたら実を結びますか。はいですね、先月は聖霊の働きによって実を結ぶということを学びました。良い行いの実も神様が備えておられるのです。また良い性質も 聖霊様が結ばせてくださいます。また伝道による救いの実も聖霊様の働きでした。じゃあ皆さん何もしなくていいですか？ということではないんですね。はい。では聖霊様はどこにおいて働かれるのでしょうか？私たちのすることと聖霊様のする、まあ、分担といいますかね、それがあります、はい、では聖霊様はどこに働かれるでしょうか？イエス様は多くの良い技を行われました。12年間長血を患っていた女はイエス様の着物に触って癒されました。それは彼女がイエス様の着物に触ればきっと治ると思っていたからです。聖書には考えていたとあります。つまり私たちの思い考え方が重要になります。イエス様は彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して病気にかからず健やかでいなさいと言われました。癒しの技も聖霊様の御技です。長血を患っていた女の信仰に聖霊様が働いてくださいました。ということは信仰が大切になりますね。私たちがどのような信仰を持っているかによってどのような実を結ぶかが決まります、ね、はい、これが信仰です。信仰に聖霊様の恵みが降り注がれるところに目を出して実を結ぶということです。さてじゃあ一箇所ですね、聖書を挙げたいと思いますが、イエス様が癒しや力ある技を行われなかった場所があります。それはどこでしょうか？わかりますか皆さん？イエス様は3年半の間あらゆる良い技を行われました。癒しや奇跡、また悪霊も追い出しされました。しかしそれらを行わることができなかった場所があります。どこでしょうか？どなたか言えますか？はい、ガリラヤですか？ですね、じゃあマルコの6章3から6を開けていただいて皆さんと一緒にお読みします。マルコ、ここには出ませんので聖書を読んでくださいね。箇所だけ、マルコ6章の3から6。いいですか？ではお読みしましょう。マルコ6章の3節から6節。3、はい。この人は大工ではありませんか？マリアの子で、
その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか？
こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。そうですね、つまりイエス様を小さい頃から知ってた人でした。だからイエス様は大工の子じゃないかですね。だからそのもう固定概念がしっかり入ってましたので、イエス様が交渉外になられても、どんな奇跡を行われても、以前の固定概念から離れることができず、イエス様は彼らにとっては大工の子でしかなかったのです。そこにイエス様の働き、聖霊様の働きは何一つなかったと聖書は言っています、ね、はい、 それはですね、答えはイエス様の教理でした。彼らはイエス様を神様と認めることができず、神様の恵みを受け取ることができませんでした。ヘブル書には信仰がなくては神に喜ばれることはできませんとあります。ヘブル書ですね。ヘブル書は第三福音書とも言われています。そこで多くの偉大な信仰者たちの信仰を称えています。どんな信仰者がいるでしょうか。優れた生贄を捧げたアベル、神に喜ばれ天に直接召されたエノク、箱舟を作ったノア、一人子イサクを捧げたアブラハム、12人の子供たちを祝福したヤコブ、神に従い通したヨセフ、イスラエルの民を導いたモーセ、また友情ラハブ、ダビデ王、獅子たちも挙げればですね、多くの方々がおられますが、これらの人々はその信仰によって証しされましたとあります。信仰によって生き全うしたのです。彼らは私たち信仰者の先輩です。彼らを見習うよう聖書は進めていますが、それ以上に信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと告げています。では信仰とは何でしょう。よくですね、もう教会に来たら信仰信仰ってね、歌もあります。では信仰とは何でしょうか。今日はそれについて、考えていきたいと思います。信仰とはというですね、定義している聖書箇所があります。それは信仰は望んでいる、ここじゃ一緒に読みましょうか。ヘブル 11-1 ですが、前に書いていますので前を一緒に読みましょう。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確認させるものです。わかりますか。わかるようでわからないっていうね、どうでしょう。はい、まあ、で今日はそれについて考えていきましょう。はい、ではピリピ4章の19節に、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあります。すべて満たしてください。
信じますか。
はいですね、心から信じているでしょうか。頭ではそうです。実は私は以前は信じていなかったんですね。まあ、いつかお話ししましたけども、全て満たすと言われても給料は毎月決まってますよね。で、特別ボーナスでも出ない限り余分なお金は入ってこないなと、まあ、思っていました。27年前まではですね。1991年台風19号、覚えてありますか。九州を襲い、久留米も甚大な被害を受けました。私の家の瓦も飛び、隣にあった作業所の古い小屋が倒壊、壊滅してしまいました。幸い保険に加入していたので被害相当の保険金がおりました。古い小屋は建て直す必要もなかったので、小屋の保険金はそのまま残り、撤去する手間も省けました。まあ、つまり予想外の収入があったわけです。まあ、災いが転じて、まあ、幸いとなったわけですね。まあ、この経験によって私は悟りました。神様はさまざまな方法を持っておられるのだとですね。私たちの思いもしなかった方法で必要を満たしてくださると。神様は5つのパンと2匹の魚で5000人を養われる方なのです。頭でそうだと思うだけでは 信仰とは言えません。必ずなる、起こると心から思い続けることを信仰と言います。また一方で、固定観念や思い込みが私たちの信仰を妨げています。4月のメッセージで、去年の6月から膝の痛みで苦しんでいた姉妹が癒されたという証をしました。覚えていますか？主の約束をいただいたのに、痛みがなくならず苦しんでいました。原因は、ある人に抱いていた否定的思い、感情が残っていたことでした。その時、主の前に正直に告白し、すべての否定的思い、感情を捨て去りました。またそれをすべて主に手放しました。すると痛みがいつの間にか去っていました。癒しの祈りはしていませんが、主に喜ばれない否定的思いや感情を捨て去った時に、体の癒しが起こったのです。その後、5月のメンタリングで、彼女の癒しが完全でなかったことが分かりました。疲れた時、痛みが戻るようでした。しかし以前は、4月より前は一日中痛みがあったので、ずいぶん楽にはなっていたのですが、しかし時々痛みが戻る。なぜでしょうか？なぜ完全な癒しを受け取れなかったのかと尋ねると、姉妹は答えました。痛みが戻ると分かっていた、ね、だから戻ったんですね。彼女の信仰に神様は答えてくださいました。痛みが戻ると思ってたから痛みは戻りました。それはなぜかというと、以前姉妹がの頭痛が癒された時も、痛みが何度か繰り返された後治ったからと言いました。彼女はその経験によって、癒されるのは瞬間ではなく徐々に癒されるのだと、それまで痛みが戻るのだと信じてしまっていたのです。それで主に祈りました。経験からの思い込み、固定概念を捨てて、主の思い、御心を受け取れるように。すると、すぐに足が軽くなり、力と勇気が与えられました。今も守られています。信仰の妨げとなる固定概念、経験から来る思い込みを捨て去って、イエス様を信頼し、聖霊様の働き方法にお任せしましょう。では今から、途中でありますが、グループタイムを持ちます。ちょっとですね、質問事項ですね。1番目、信仰とはあなたの言葉で言い表してください。信仰とは何ですか？ですね、聖書の言葉を持ってきてもいいんですが、それだけで終わらないで、自分の言葉でそれを言い換えてください。2番目、尊敬する信仰者は誰ですか？また、なぜその人を尊敬するのでしょうか？その理由を話してください。時間が足りなくて一つだけしか話せなかったとか、それはそれでも大丈夫です。ではこの2つについて今からグループタイムを持ちます。質問はないですか？質問に対する質問いいですか？はい、どうぞ。
2番の質問は聖書の
中から出なくていいです。いいです。実在する人が、はい、その方がリアルですよね。自分のそばにいる人とか、信仰の先輩後輩でもいいです。こんなすごい驚きましたとか、そういうのが非常にいいと思います。はい、身近な話ができたら感謝です。はい、では今からですね、25分間ですから、何分かな、 40分までですね、25分間グループタイムを持ちます。いつものように3つのルールを確認してから祈り始め、また祈って終わってください。はい、ではスタートしてください。ではグループではどのようなお話ができたでしょうか。何人かの人でですね、信仰とは何なんですと自分の言葉で言える人、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。一人もいませんか。勇気を出して、信仰とはですね。やっぱいません。できたらですね、話し合ったことをちょっと発表していただけたらと思いますが、いませんか。はい、じゃあ小西、前に出てマイク持ってください。
短い、
短いのいいんです。はい、皆さんちょっと入りたいのでマイクで短くていいです。メッセージはしなくて大丈夫です。はい、そこで
一言で、
はい、一言でいいです。いいです。オンにしてください。
進行度は希望です。
お、はい、ハレルヤ、はい、感謝です。はい、他にないですか。いいですか。はい、はい、ではですね、信仰とは何でしょうか。姉妹が希望ですとやりました。それぞれにですね、言葉があると思いますが、では私たちは何を信じるのでしょうか。何を信じていますか。信じます、信じますと言っても何を信じているでしょうか。はい、まあ、いろいろあると思いますが、ちょっと私がちょっと挙げたんですね。まずイエスが神の御子であることを信じます、ね、そして今も生きて働かれる神であることを信じます。で、4と5は2番に関係があると思いますが、そして3番目、イエス様は再臨し統治される王であることということですね。4号は2番の、まあ、不体というか力ある御業をなされる、今も働いて、今も働いて必要を満たしてくださるということを信じます。では家族の救いを信じていますか。頑固だから無理、何度誘っても教会に来ないから無理だと思っていませんか。家族が救われないのは家族が頑固だからでしょうか、ね、あなたが無理だと思っているからです。無理だ、救われないという信仰があるから救われません。救いは聖霊の働きです。救われると信じるところに聖霊様が働いてくださり、家族の救いを現実のものとしてくださるのです。時間がかかることがあります。それでも忍耐し信頼し続けるか、イエス様は見ておられます。マルコには、告白して疑わず信じるならその通りになるとあります。私たちの信仰の土台ですね、土台、何事も土台が必要です。それはイエス・キリストは生ける神の子と告白することです。これについて少し学びましょう。ではイエス・キリストは生ける神の子と告白するとはどういうことでしょうか。口で唱えることでしょうか。それは簡単ですね。いつもしています。それは単に神を褒めたたえたり感謝したり喜んだりすることではありません。それは主が弟子たちを向こう岸へ出かけさせられたように、私たちはこの世に使わされ主の御心を成していくことです。 つまり困難にあってもなお主に信頼していくのです。イエス様は弟子たちをあえて困難なところに追いやられました。それに従っていくことなのです。また信仰は見えるものでしょうか。信仰見えますか。信仰見たことありますか。どうでしょう。ヤコブは手紙の中で、あなたの信仰を私に見せてくださいと言っています、ね、信仰は見えるものです。口で言うだけのものではありませんですね。またヤコブは、私の行いによって私の信仰をあなたに見せてあげますと言いました。信仰は心の中で信じているだけのものではなく、唱えるだけのものでもなく、行動に移すものであると告げています。先ほど読みました長血の女ですが、長血を癒された女はまず一番目にきっと治ると考えていましたね。きっと治る。そしてそれを癒されるまで信じ続けました。そして2番目、押し寄せる群衆の中に入っていきました。そして3番目、着物に触りました。すると癒されたのです。考えていただけでなく行動に移しました。12年間も患っていた女は体力もなく、群衆の中に入るのは大変なことだったでしょう。それでもその困難を克服して癒しを受け取ったのです。私はイエス様を信じますと言っても、イエス様に従う生活をしていなければ信じるとは言えません。愛しますと言っても愛してはいないのです。信じて従い行動をする、その信仰に聖霊様が働かれます。そして信仰の実を結ぶのです。家族が救われます。癒しが起こります。問題が解決されます。あなたを通して多くの人たちがイエス様を知るようになります。最後に山崎製菓パンの証しをします。創業当初から大盛況であった会社は順調に全国展開していきました。しかし社長の山崎藤十郎が健康を損ない、社内は混乱と争いが起きました。その中で山崎社長夫妻は教会での朝祷会や礼拝に出席するようになり、1年後に洗礼を受けました。受洗11日目、ですね、11日です。工場の山崎工場の生産設備が全焼してしまいました。その時山崎社長は聖書の教えに従ってその災難を感謝しました。そしてその聖書の教えに従い、神の御心を実践する会社にする決心をして再スタートしたのです。何も問題がないとき、順調なときに感謝するのは簡単です。それを信仰とは言わないでしょう。しかし山崎社長は試練のただ中で感謝しました。その結果工場が全焼したにもかかわらず、火災の3日後から元通りの仕事に復帰できました。そこで社長は山崎パン会社に与えられた使命が何かを知ったとあります。それはどんな困難にあっても顧客本位の精神で商品を製造しお客様に提供することでした。現在の社長の就任後も 課題は山積しましたが、常に神様に御心を問い従い乗り越えてきました。まさに信仰とは、人の力だけでは解決できない問題に主の御心に従い主に信頼して立ち向かうものでした。信仰に働かれる聖霊様の助けによって多く実を結ぶのものとなっていきましょう。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は実を結ぶ、何によって実を結ぶか、信仰によって。信仰に聖霊様が働かれ、その聖霊様の助けによって実を結ぶことができるということでお話ししました。どうぞ一人一人が信仰とは何か、そしてその信仰の種を持ち、その種を豊かに成長させ、大いなる実を一人一人が結ぶものとなることができますように、聖霊様どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では先生とお代わりします。
この教会が開拓スタートして30年になりますが、当初から私がずっとずっと言い続けてきたことがあります。それは、生ける神様を体験しなさいと。神様は生きて働かれておられるということを生活の中で体験しなさいということを言い続けてきました。今日は信仰についてのお話でしたが、信仰を妨げるものが3つあります。私は兄弟たちの食事の交わりの時、いつもそれを言います。第一ですね、それはあなたの常識です。常識では水はブドウ酒に変わりません。二番目が経験です。私たちの経験では水の上を歩くことはできません。で、三番目が計算です。私たちの計算では5つのパンと2匹の魚で5000人は満腹になりません。でも私たちはいつも常識と経験と計算で物事をですね、判断してしまうのです。で、これは信仰ではありません。私たちの神様は死人を生かす神様。見たことも聞いたこともないことをしてくださる神様。思ったこともないことをされるともあります。無から有を起こされる神様。その神様に私たちは頼っています。先ほど、信仰は希望であると姉妹おっしゃいましたが、聖書的に言うと希望は信仰を生み出すお母さんなんです。つまり希望のないところに信仰は生まれません。ならヘブル書11章の一節に、信仰は望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を今から見ることであると書いてあるからです。で、望みがないところに信仰は起こらないのです。だから希望というのは信仰のお母さんなんです。皆さんはどんな希望を持っていますか。で、その希望が聖書に書いてあるわけです。ですからこの聖書の御言葉を、約束を信じることなんです。でそこに聖霊が働いて御業を成してくださるということです。ある教会でですね、その地域がアメリカでのお話です。ずっと雨が降りませんでした。それで教会で集まってみんながお祈りすることをしました。神様、干ばつです、日照りがついています、雨が降るように、ね、降らせてくださいと、何週間も祈り続けたんですが、祈り始めて一人の女の子が教会にですね、傘を差して持ってきました。でも信徒の人は、こんなに日照りなのになんで傘持ってくるんだと。だって雨が降るように祈ってるんでしょう。女の子は信じたわけです。雨が降るとですね、他の人はもう日照りです。それが信仰なんです。どうぞ信仰の行動をしてください。はい、それでは賛美をします。主の御言葉は 賛美の中で感謝の捧げ物の時を待ちます。どうぞお祈りください。